皆様おはようございます。
おはようございます。
だんだんと寒くなってアドベントの期間らしくなってまいりました。今日の聖書箇所を読んでデジャブと言いますか、あれここ前に読んだことがあると感じられたかもしれません。それもそのはずで、6章にもこれと非常によく似た話が出てまいりました。6章では、たった5つのパンと2匹の魚から5000人の食事を作り出したという奇跡の記事があったからです。ですから今日のところと非常に似た記事が、少し前に出てまいりました。ちなみにこのマルコ6章に記されている5000人の給食の記事は4つの福音書すべてに記されている非常に大事な記事です。4つの福音書全部にあるということをわざわざ指摘する必要があるのかなと思われるかもしれませんが、実はですね、4つの福音書に全部出てくる奇跡ってすごく貴重というか稀なんですね。共感福音書と呼ばれますマタイ、マルコ、ルカの3つの福音書はお互いによく似ていますが、ヨハネ福音書はとてもユニークな福音書で、そのマタイ、マルコ、ルカとは多くの点で異なっています。例えばヨハネ福音書にはイエス様の奇跡は7つしかありません。7つしか記されていません。でその7つの奇跡もその多くは共感福音書には登場しないわけですね。有名なカナの婚礼ですね、そこで水をワインに変える、そういう奇跡がありましたし、あとラザロの復活、これも有名ですね。こういうとても有名な奇跡はこれヨハネしか出てまいりません。このように共感福音書に出てくる奇跡とヨハネの福音書の奇跡はあまり重ならないんですね。こう違うものが多いんですが、しかしそのヨハネもこの5000人の給食の記事は記しています。それだけとても大事な奇跡だとですね。ですから5000人の給食というのは4つの福音書に全部出てくる、とても稀な、そういう奇跡なわけです。それに対しまして今日の2度目の給食、今回は4000人ですが、4000人の給食の記事が出てくるのは、マルコとマタイの2つの福音書だけです。マルコとマタイだけです。でマタイ福音書というのはマルコの後に書かれているんですね。マルコ福音書をこう元に書かれた福音書ですので、マルコに書いてある記事の大体9割はマタイにも出てきます。ですから非常に重なってますので、そのように今日の4000人の記事もマルコにあるのがマタイにあるのは不思議ではありません。ただルカもですね、このマルコ福音書を元に書いてますので、ではなんでルカ福音書にはこの4000人の記事がないのだろうかということは、実はですね、この奇跡の意味を考えるでとても大事なことなんですね。で端的に言いますと、5000人の給食、今回の4000人の給食、なぜこれ2回繰り返されているか、その違いは非常に大事なんですが、5000人の給食はユダヤ人に対しての奇跡でした。それに対して今回の4000人は異邦人への奇跡なんですね。ですからこれは対象が違うんです。前回の奇跡はユダヤ人のためにイエス様なさったこと、今回は異邦人なんですね。先週の説教でお話しましたように、今ちょうどイエス様は異邦人の住むエリアで活躍しています。ですから今回彼に従ってきた群衆もユダヤ人ではなくて異邦人、外国人なわけです。イエス様はユダヤ人だけでなくて異邦人にも救いの糧をもたらす方なんだということをですね、読者に伝えるためにマルコはこの似たような奇跡を2回も繰り返しているわけです。ではなぜルカはないかというと、実はルカ福音書はですね、イエス様の異邦人伝道の記事が丸ごと割愛されています。ですから、ルカの福音書には2回目の給食はないわけです。ですからイエス様の異邦人伝道の記事はルカにはないんですね。ですから出てこない。つまりこの4000人の給食は異邦人のためのイエス様の奇跡なんですね。このことを踏まえて今日の御言葉を見てまいりたいと思います。8章の一節には場所ははっきりと書いてありませんが、じゃあ大勢の群衆、人の群れどこから来たのかはっきり書いてないわけですが、7章の後半ではイエス様はデカポリスという地域にいました。そこで癒しの技を行っていました。 デカポリスというのはギリシャ語で10の都市っていうんですね、まあ、10 cities みたいな意味ですね、10の都市という意味ですので、そこはパレスチナにおけるギリシャ人の入植地、ギリシャ人が住んでいる地域をデカポリスですね。ですからイエスはギリシャ系の人々の中で今癒しを行っています。で、今回の4000人の給食についても同じようにこのデカポリスで行われたと考えるべきなんですね。イエス様の救いの技、特に病気の癒しを求めていたのはユダヤ人だけではありませんでした。ユダヤ人から見れば外国人のギリシャ人も本当に、まあ、私たちも当然どこの民族でもですね、病の癒し、あるいは悪霊からの解放をみんな願っていたわけです。特に貧しくてお医者さんにかからない人、あるいは薬を買うことができない人、まあ、そういう人にとっては無償で医療行為を行ってくれるイエス様というのはですね、まあ、ちょっとこの例え悪いですが、日本でよく生き神様と言われるようなですね、そういう具合でですね、まあ、外国人だけど、まあ、本当に素晴らしい人が来たということで、みんながですね、噂を聞いて一生懸命追っかけてきたわけです。デカポリス結構広い地域ですので、まあ、そのいろんなところが来ましたので、で特に貧しい人は食料も持ってこれなかった。ですから昨日までやってきたんですが、まあ、そうした彼らがイエス様と行動を共にして3日間も満足に食事ができない、まあ、そんな状態だったわけです。3日も食事ができないと本当に大変な状態ですね。でこういうお腹を空かせた人々を見てイエス様は深く憐れました。彼らに食事を与えてやりたいと思ったわけです。でこのような状況でおそらくイエス様はお弟子さんを試そうとしたんでしょうね。空腹に苦しむ群衆たちを、ここでもし解散させてしまったら、まあ、彼らはお腹が減りすぎてですね、家に帰る前に、まあ、死んでしまうかもしれないと、どうしたらよいもんだろうかと尋ねるわけです。どうしたらいいだろうと。で弟子たちはですね、もう5000人の給食を経験してるんですね。5000人の給食の奇跡を経験していますので、ですからもうイエス様に、イエス様前と同じことをしてくださいとお願いすればよかったんです。まあ、しかしですね、彼らはそのような大きな体験をしたことを、まあ、全然忘れてしまったような答えをするわけですね。こんな偏僻なところでどこからパンを手に入れてこの人たちに十分食べさせることができましょう。まあ、これは6章の35節の弟子たちの答えと全く同じですね。ですから、まあ、6章の時はね、まだこういう奇跡を見てませんので、こういうことを聞くのは分かるわけですが、もう一度経験しているわけです。なのに何の変化も進歩もないかのようにですね、同じことを聞くわけです。まあ、イエス様としてはまだ悟らないんですかと、ちょっとお叱りをしたいとこでしょうが、まあ、ここはぐっとこらえています。まあ、この弟子たちのですね、私たちが見ても何かこう非常に鈍い悟りがないなというふうに私たちも思うんですが、まあ、実はこの弟子たちがですね、目が開かれていない、鈍いということが、まあ、これからこの後のマルコ福音書の非常に大きなテーマになっていきます。まあ、ともかくもこの場面ではイエスは弟子たちの答えに、まあ、失望したと思うんですが、まあ、しかし哀れな群衆のために奇跡を行う用意をだんだんと進めていきます。イエスは弟子たちにパンはどれくらいあるのかと質問します。で7つのパンがあったということがありますね。でさっきの奇跡では5つのパンでしたから、なんと4割も多いわけですね。前回と比べて4割も多い。で群衆は少ないわけですが、4割も多い。ですからイエス様にも十分なわけですね。人間の目から見ればごくわずかなものでも神様の目には十分だということですね。まあ、このことは今日にも私たちも教訓を与えてくれます。私たちの教会は小さな群れで、世の中の基準から見れば大したこのいわゆる資源とリソースを持っていないかもしれませんが、しかし神にとってはもう十分なリソースなわけです。神様は私たちが持っているものを何倍にも大きくして用いることがおできになるからです。ですから私たちもイエス様に対して、私たちにはこれしかありませんということがないようにしたいと願うものです。ここに私たちの信仰が試されるということを思わされます。さて4000人の給食の話に戻りますが、イエス様は7つのパンと少しばかりの魚を取って、それを本当に何十倍にも増やして4000人の外国人、異邦人たちのお腹を満たされました。人々は満腹して 食べきれなかったパンは7つの籠に集められました。そのように人々の必要を満たした後にイエス様は彼らを解散させたわけです。ここでまず一つの話があるわけですが、それからイエスはダルマヌタ地方に向かうとあります。でこのダルマヌタというのはどこなのかですね、ちょっと今ではよくわからない、場所がよくわかりません。でマタイ福音書の並行記事にはですね、名前がマガダン地方となってますが、ここもよくわからないです。ですからちょっとイエス様がどこに行かれたかというのはちょっとよくわからないんですが、しかし間違いないのはですね、ここで大事なことはイエス様が異邦人のエリアからここでユダヤ人エリアにもう一回戻ってきたわけです。異邦人エリアからユダヤ人のエリアに戻ってきた。なぜかというとパリサイ派がいるからですね。パリサイ派は外国人のところに行きませんので、パリサイ派が出てくるということは、イエス様はここで外国人異邦人伝道を終えてユダヤ人の地域に戻ってきたわけです。そして例のごとくパリサイ派がもう絡んでくるわけですね。小競り合いが始まっていくわけです。彼らはイエス様を試そうとして天からの印を見せてくれというわけですね。印を見せてほしいと。しかしこれまでもイエス様はガリラヤで十分すぎるほどの奇跡を行っていますので、これ以上彼らは何を求めているんだろうとこう私たちは不思議に思うわけです。もしかすると、こうしたパリサイ派はイエスの奇跡について噂しか聞いていないと。噂しか聞いてない、見たことがないんだと。だから私たちの目の前でもう一回やってくれと、そうすれば信じるよということを言っているのかもしれません。あるいは3章ではですね、エルサレムから来た律法学者がイエスの悪霊払いについてですね、それは悪魔の狩猟の力を借りてるんだ、これは魔術なんだというふうに非難したことがありましたので、このパリサイ派はあなたの奇跡が悪魔の力ではなくて神の力によるという確かな証拠、印を示してくれということを言っているのかもしれません。何にせよ大きな技を行うイエス様に虚心坦懐に向き合おうという姿勢ではなくて、何かこう上から見せていますか、こう やってみろよというそういう形で悪意すら感じる要求をしたわけです。イエスも彼らの堅くなさに呆れてしまってがっかりしてしまいました。そしてかなりこう厳しい、絶縁状ともいえるような言葉を返します。こうおっしゃられたんですね。なぜ今の時代は印を求めるのか、誠にあなた方に告げます、今の時代には印は絶対に与えられません。もうあなた方には印は与えないとイエス様おっしゃってるわけです。ただここでちょっと一つ確認したいのは、この天の印、天からの印を求めること自体は聖書的に別に悪いことじゃないんですね。そういう慎重さがあってもいいわけです。例えばですね、大預言者イザヤという人がアハズ王に対してこう言ってますね。あなたの神主から印を求めよ、印を求めよ、黄泉の深み、あるいは上の高いところからというふうにですね、こう信仰のですねぐらついているアハズ王に、神様の印を求めなさいとイザヤは逆に励ましているわけですね。あるいは獅子の時代にもギデオンという人がいまして、彼も神様の御心を確かめるために2回も天の印を求めました。で神様はその印を与えています。ですから印を求めるというのは別に悪いことはないわけです。私たちもこの神様の御心を知るためにですね、何らかのこう神様の確証が欲しい、印が欲しい、それくらいの慎重さがあっても別に悪くはないわけです。しかしこのパリサイ派の場合はこう悪い意図で持ってるわけですね。このイエス様を陥れよう、否定しようという、そういう底意を持っていますので、そういう何て言いますか、印の要求はもちろん良くないわけです。ですからイエス様はパリサイ派のこうした悪い意図を見抜いて、あなた方には決して印を与えないというふうに言ってるわけです。ただイエス様はもう誰にも印を与えないと言ってるわけじゃないわけですね。この時代の頑なな一部の人には与えない、拒否したわけです。実際イエス様はこの後も奇跡をもうたくさん行っていますし、ついには究極の天の印、つまり死者の中からの復活ということを人々に示しています。ですから天の印、これはいろんなケースがあると思うんですが、それを求めること自体は悪いことないということですね。私たちもですね、人生に迷うときに神様の御心を求める、そしてそれが本当に御心なのかということを知るためにもう印が欲しいということをですね、願うことあると思うんですね。それはいろいろ何かこう気づかされる出来事とかですね、人とからの助言とか、いろんなケースを取ると思うんですが、印が欲しいということがあると思うんですが、ですからそういう印を求めることは悪いことじゃないわけですね。ただ、大事なことはその時に神様の信頼、また示された御心に従うという素直な心が必要だということです。 一番いけないのはこう自分のこう願望というか願いをもう決めちゃってですね、それを追認してくださいというふうに神様の御心を印を認めるということをしてしまうことです。もう自分ではもう最初から決めているんですが、神様のお墨付きを求める。で、仮にその御心が違っていた場合でもですね、なかなか受け入れようとしない、むしろ自分でいろんな理屈をつけてですね、こう神様の御心を作り上げてしまうというそういう、まあ、いわゆる自己欺瞞ということを私たちはしてしまうことがあります、まあ、そういう弱さを持っているわけですので、私たちはこういった神様の御心を求める、印を求めるという時にはですね、この印を通じて示された御心というのが聖書の教え、特にイエス様の教えと合っているのかということを確かめることも必要だということがあります。まあ、ただ繰り返しますが、私たちはです、ね、神様の御心を求める時に何かこう証が欲しいということを、まあ、求める気持ちはあると思うんですが、そういう気持ち自体は悪いわけではない。ここではパリサイ派の悪い心がから求めたのでイエス様は拒否をしたということなんですね。で、話を戻しますと、まあ、こういう意思のこう対立しているパリサイ派との対話の後に、今度はですね、パリサイ派ではなくてイエス様は身内の弟子たちのですね、無理解に直面していくことになります。パリサイ派には印を与えないというふうにおっしゃったわけですが、まあ、しかしこの大きな印、特にこの今読んでいました5000人と4000人の給食というものすごく大きな印をですね、弟子たちは与えられているわけです。この大きな印を与えられたパリサイ派の弟子たちはですね、パリサイ派よりもイエス様をよく理解しているはずなんですが、果たしてどうだったのかということが問われるわけですね。まあ、しかし残念ながらですね、この弟子たちは、まあ、ある意味パリサイ派に負けないぐらいイエス様について理解してないということがですね、露見してしまうわけですね、この会話の中では。で、特にこの14節以降はですね、読んでいても皆さんよく意味がわからないと思うんですが、もう全然会話が噛み合ってないからなんですね。これはイエス様と弟子たちの会話が全然噛み合ってない。ですから私たちがパッと読んでもこう意味が取りづらいわけですね。これどういうことかというと、まあ、弟子たちは食事の心配をし始めるわけです。弟子たちはパンを買い忘れてしまったと。あ、今日食べるパンがないと。で、弟子たち12弟子とイエス様13人の男性がですね、晩ご飯にパン1個しかないという非常にこれは危機的な状況ですね。これはまずいと、パン買い忘れてしまったと。もう船の上だし、もうパン買いに行けないなと、どうしようというわけですね。まあ、しかしですね、あの弟子たちは5000人の給食を経験して、またつい最近4000人の給食も経験してるんですね。で、その弟子たちがですね、まあ、そういう心配イエス様に、イエス様が目の前にいるわけですね。そういう心配すること自体非常にとか滑稽なわけですね。イエスもそうした弟子たちのパンの心配、日々の糧の心配を聞き流して、むしろここではパンという言葉からこの一つのパン種という言葉を連想したんですね。パン種を連想して、パリサイ人とヘロデのパン種に気をつけなさいということを言うんですね。で、ここはですから、つまりイエス様は文字通りのパンの話から例えに話を切り替えたわけですね。例え。で、パン種というのはパンを作るときに使う酵母ですね。ですから小麦粉にパン種を入れるとパンが大きく膨らんで、ということがあります。ですからパン種と何かというと、まあ、急速に膨張する、急速に増える、増え広がる、そういう例えなわけです。ですからイエス様はここで文字通りのパンの話から離れて、例えパン種のようにパリサイ派の悪い影響が急速に広がる、まあ、それを気をつけなさい、まあ、ヘロデやパリサイ派のです、悪い影響が広がることに気をつけなさいよと。ですからイエス様は全然パンの心配してないんですね。パン種という例えを使って、悪い影響、パリサイ派たちの悪い影響を気をつけなさいよということをおっしゃったわけです。まあ、しかしですね、弟子たちはここでまた悪い癖というか、例えに気づかなくて、これ文字通りの話と思ったんですね。で、つまり、まあ、パリサイ派やパンヘロデ派がですね、パンを作るときに使っているこうパン種があるんだと。まあ、彼らが使っているパン種があって、これは良くないよと。ですからパリサイ派とかヘロデ派が食べているパンは食べないようにしなさいよとイエス様がおっしゃってると思ったんですね。まあ、悲惨なほどのこう話が噛み合ってないですね。ですからイエス様は例えで言ってるのに、あ、そうか、ヘロデとかパリサイ派が使っているパン種って悪いんだなと、 あれ使ってるとこう何かね、私たちもありますよね、こう添加物で良くないのあるのは、やめましょうとかですね、そういうのありますが、同じようにあ良くないんだなというふうに思ってですね、じゃあ今度パンを買いに行くときはパリサイ派のパンはやめましょうかねっていう、そんな話をしちゃったわけですね。ですから非常にこの本当に全然話が合ってないわけですね。弟子たちには2つの問題があったことがあります。まずイエス様がどなたなのかは分かっていない。ですからイエス様がこれまでなさったことをちゃんと覚えてればですね、もうそもそもパンの心配をする必要ないわけです。何しろ5000人と4000人のですね、人々をこうわずかなパンから、養ったわけですから、10人余りの人のために一つのパンで十分だということがですね、気づくわけです。気づくはずなんですが、これに気づかなかった、まあ、ここの鈍さがあるわけですね。またイエス様はこう例えということを繰り返し使ってますね。4章でもですね、イエスは例えによって語られたとありますが、ですからイエス様は例え話をよく使うんですけど、まあ、このパンダレの例えに全然気がつかない。でこう文字通りのパンダレの話だと思って、何か全然こうイエス様の意図がわからないと、まあ、全くこうイエス様はもっとこう深いですね、パリサイ派の影響の話をしてたのに、何かこう悪いタイプのパンダレを使わないようにしようと、そういう話だと思ってしまったわけですね。で、延々と今夜の食事のパンをどうしようかという、どこで手に入れようかという話を延々としてるわけですね。イエス様はこの状態に、ちょっとこう非常にがっかりしたと思うんですね。で厳しくこうおっしゃいました。なぜパンがないと言って議論しているのですか。まだわからないのですか。悟らないのですか。心が固く閉じているのですか。目がありながら見えないのですか。耳がありながら聞こえないのですか。というふうにこうかなり強い指摘をするわけですね。まあ、ここまでイエス様は厳しく言うのはマルコでは初めてなんですが、まあ、イエス様はこれまで目の見えない、あ耳の見えない人の癒しをもうしてますね。でこれから目の見えない人の癒しもしていくわけですが、実は弟子たちもこうした癒しが必要だということが暗示されているわけです。まあ、弟子たちはもちろん目も見えるし耳も聞こえるわけですが、彼らの心の目や、霊の耳は固く閉じてしまっている。ですからイエス様は本当の体の癒しと同時にこの弟子たちの心の癒しも必要だということなんですね。イエス様と一緒に、でただ弟子たちは本来イエス様と一緒にこの耳の見えない、耳の聞こえない人、目の見えない人を癒す仕事をするはずなのに、自分たち自身がその目が見えない、耳が聞こえない、そういう状態にあってしまう、彼ら自身が癒しを必要としているという、こう非常にこの残念な状況にあるということなんですね。まあ、この心の盲目の問題は非常にこれから大きな問題になっていきます。イエス様がだんだんとこれからです、はっきりと厳しい道に行くということを弟子に伝えるわけですが、全く弟子たちは分からないわけです。なぜかというと、彼らはイエス様のことをですね、イスラエルに栄光を与えてくれる、まあ、かつてのですね、ダビデ王のような英雄だと、英雄王だと、そういうふうに期待していたわけです。まあ、この人についていけば俺たちも偉くなれるんだと。まあ、今にイエス様は軍勢を率いてローマの軍団を追い払ってイスラエルを独立どころか世界のこの盟主にしてくれる、まあ、そういうですね、偉大な英雄だと思っていたんです。こんだけの力があるんだからきっとやってくれるだろうと。でこのイエスについていけば、まあ、しがない漁師だった自分たちもですね、末は大将軍か大臣かというそういう野心を抱いていたわけですね。まあ、実際こういうことがこれから会話出てくるわけですが、まあ、しかしイエス様はそういう征服者になるつもりは全くないわけです。イエスが示そうとしたのは、暴力で人を支配するこれまでの帝国のやり方ではなくて、むしろ暴力を否定する道を示そうとしたわけです。でここで間違いないようにしたいのはですね、イエス様は決していわゆる無抵抗の人ではないわけですね。無抵抗ではない。イエスは悪に対してはちゃんとこう悪に対しては悪を指摘して、である人たちとこう対立することも恐れない、まあ、ですから悪は悪としてしっかりとですね、向き合う人だったわけですが、まあ、しかし悪をですね、暴力で対処することは拒否したわけです。まあ、言葉ではしっかり示しましたが、暴力を使うことは決してしなかったわけです。ですからイエス様は無抵抗主義ではなくて非暴力主義なわけです。暴力によって問題を解決することを否定したわけです。さらには敵を憎むんではなくて愛しなさい、そういうことを弟子に教えたかったわけです、まあ、教えてきたわけですが、 侵略者であるローマ帝国やローマに協力する裏切り者のユダヤ人、まあ、朝鮮人等ですね、彼らを憎むんではなくてむしろ愛しなさいと教えたわけです。これはとても難しい教えですよね。やっぱり今の現代でもですね、外国の侵略を受けていてもっとこう強い武器が欲しいという人に対してですね、暴力を使わずに平和的な手段で、まあ、抵抗するのはいいんだけど平和的な手段で続けましょうと言ってもですね、やっぱりこうなかなか聞いてくれないですね。そんな甘いことで、どうしようもないんだと、そんなことではそんなことでどうにかなる相手じゃないだろうということです。かえってこう怒られてしまうかもしれませんが、まあ、そういうイエス様は、今の人が聞いても難しいことをですね、弟子に伝えようとしたわけです。まあ、そういうイエス様が示す平和への道を示そうとしているわけですが、まあ、彼らは全然心が閉じてしまっている。イエス様は彼らの心の目を開かなければいけないわけです。これは文字通りのですね、目の見えない人の目を開くのと同じぐらい、あるいはそれ以上に難しいことでした。イエスはパンをどうしようかと、どうやって握るかと論じ合っている弟子たちにまず最低限のことを悟らせようとします。まあ、それは、まあ、いきなりこの暴力を用いない平和の道を示す以前にですね、まずイエス様を信頼しなさいと、そのことを学ぶようにとし諭したわけです。ですから5000人の人々が食事がなくて困っていた時に何が起きたのか、4000人の群衆が飢えに苦しんだ時に何が、神様は何をなさったのか、それを思い出しなさいと言ったわけです。神は彼らが満腹になってもなおあまりあるほどの食事を用意してくださったではないかということをですね、示した。なのになぜ今夜のパンのことばかり心配するんですかと、あなた方はもっと大きな使命があるじゃないかということを示そうとしたわけです。まあ、このことはですね、私たち今日の教会にも当てはまることではないでしょうか。まあ、教会には大きな使命があります。クリスチャンには大きな使命があります。それは平和づくり、平和のために働くということです。まあ、戦争になってしまったら伝道どころではなくなります。ひとたび戦争になってしまったら、で身近な人たちが戦争で一人でも死んでしまったら、もう敵を愛しなさいということは響かなくなります。これはクリスチャンでない一般の人はおろか、クリスチャンですらですね、敵を愛しなさいという教えが一度こうもう仲間が殺されるとですね、もう聞けなくなってしまう。これは歴史が証明しています。ですからそうならないために一生懸命ですね、平和の道をですね、今から歩まなくちゃいけないわけです。まあ、今日の教会はいろんな問題に直面していまして、足元の問題、例えば高齢化とかですね、信徒の減少、そういう問題があってですね、教会維持のために、何とかしようということが一番の関心、日々のパンの問題が一番の関心になっているかもしれませんし、もちろんそれは大事なんですが、しかし平和づくりという、 こうクリスチャンの大きな使命のために働くということは今一度大事だということをここで確認したいと思います。日本におけるクリスチャンは確かに数は少ないですが、しかしイエス様はたった5つのパンから5000人の必要を満たすことができたお方なんです。この方に信頼して平和のために働きたいということを思わされます。まとめになりますが、今日はイエス様がユダヤ人について異邦人のためにも多くの群衆のためにわずかな食料を何十倍にも増やすという奇跡を行われたことを見てまいりました。まあ、これだけの奇跡を行ったにもかかわらず、パリサイ派の人々はイエスにさらに印を行ってくれと求めました。まあ、しかしイエスは彼らの堅くなな心を見て取って、これ以上の印を行うことは拒否しました。まあ、しかし残念ながら堅くなるのはパリサイ派だけではなかったんです。なんとこのイエス様にたくさんの印を見せてもらった、経験させてもらった弟子たちも心の耳が固く閉じたままであったということがだんだんとこれはっきりしてきます。ですから彼らはイエスの語ることがまるで理解できずに、今日のパンをどうやって手に入れようかと言葉から気にしていました。そうした彼らにイエス様からまだ悟らないんですかというお叱りを受けることになってしまいました。まあ、しかし、本当にこのですね、弟子たちの失敗は一言ではありません。私たちも日々の糧を手に入れることが一番の関心になるということは、まあ、当然あるわけですが、まあ、しかし忘れてはいけないのは、私たちがですね、そういった日々の糧を心配する以前に、イエス様がそのことを一番心配している。私たちが心配する前からイエス様はそういう私たちの必要なものをですね、心を配ってくださっています。ですから私たちはイエス様に、信頼して、イエス様が私たちの必要なものを備えてくれるということを信頼して、その上でイエス様の示す大きな課題、イエス様の平和を述べ伝えるということを本当に第一にしたいと願うものです。 お祈りします。平和の主である主イエスキリストの父なる神様、お名前を賛美いたします。今朝はイエス様の大いなる技を目撃したりながらもなお印を求める人々、あるいはその印を何度も経験しながらも主を信頼することができなかった弟子たちのことを学びました。私たちも彼らと同じように鈍いものでありますが、主を信頼することを学び、もっと大きな目的、平和のための働きに、携わることができますように、私たちを強めてください。我らの救い主、イエス・キリストの皆によって祈ります。アーメン。